新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は特別編です。名城大学学長小原明弘さんにお聞きします。名城大学は多彩な10の学部、大学院に9つの研究科を有する分離融合型の総合大学として中部圏で最大規模を誇ります。またこれまでノーベル賞受賞に関連した研究施設を持ち、青色 LED に関連した光デバイス研究センター、カーボンナノチューブに関連したナノマテリアル研究センターの2つの研究センターに加え、リチウムイオンバッテリーをはじめとするカーボンニュートラルに関する研究は大学の研究力を牽引しています。2026年の開学100周年を迎える名城大学が目指すものとは。東海ものづくり大学開校です。この番組は名古屋銀行の提供を経済産業省中部経済産業局の協力でお送りします。
ものづくりはこの国を動かすエンジンだ。だからこそ名古屋銀行はビジネスマッチング、補助金申請支援、事業承継、創業支援など企業の発展に欠かせないあらゆるサポートに取り組み、ものづくりの未来を共に作り続けます。銀行業から未来創造業へ、名古屋銀行。
皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は名城大学学長小原明弘さんにお聞きします。小原学長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、名城大学は10の学部、大学院に9つの研究科からなる分離融合型総合大学、4つのキャンパスで1万5000人の学生が学んでいるということなんですが、学長がお感じになる何かこう特徴というのはあるんでしょうか。
まず全般的なことを言いますと、本学はノーベル賞の受賞者も輩出している大学ですけれども、それぞれの分野でですね、最先端の研究をなさっている先生方がたくさんおられて、そういう先生方が学生を相手に講義、あるいはゼミナール、あるいは卒業研究を行っていただいてましてね、そういう中でやっぱり学生の方もそういう雰囲気がですね、非常にこうアクティブに反映しておりまして、アカデミズムがいっぱいあふれる大学だと思っております、でその中でですね、特徴としても3つ挙げさせていただきたいと思ってます、その一つはね、約20万人以上の卒業生が出ておりまして、その大多数がですね、この中部地区で企業を中心としたところの産業界にですね、貢献をさせていただいてですね、本学と産業界とのつながりは強いと思っております、でもう一点はですね、特徴的な教育をやらせていただいていると。と言いますのが、昨今の高等教育に対する要望というのは非常にこう高くなってまいりまして、以前はですね、何を教えるかだったんですけれども、現在はですね、例えば文科省が2040年以降の高等教育が廃止する人材、求める人材としましてはですね、専門ももちろんそうなんですけれども、それ以外のさまざまな経験を通していろんな課題に自分から立ち向かっていって解決できる人材を育成すると、これからの時代は何を学んだか、何を習得したかということが大切になると思うんですね、でそういう中で本学としましては、学生諸君にですね、さまざまな場面で経験を積んでいただいて、何を学んだかということをですね、実感していただくということをですね、企画していろいろとプロジェクトとして推進しております、で一つはですね、学びのコミュニティ創出支援事業というんですけれども、こちらは学部の先生方がそれぞれのカリキュラムの中で座学で学生に習得していただいた内容をですね、実際の現場で経験をしていただくことによって、こういう場面で自分の学習したこういう内容が役立ってるんだということを実感していただくと、毎年ですね、学内に募集をかけております、でそうしましたら、だいたい例年100プロジェクトぐらいが参画してまいりまして、さまざまな学部でそういう取り組みが行われています。で学生諸君からすると、非常にこの充実度が高いということがですね、学生アンケートの結果からも 98% 以上の好評であったという結果が出ておりますし、個別の意見を見ましてもね、この経験が自分が何を学習したかということに役立ったとかですね、 それぞれの課題を解決するためにいろんな仲間と一緒にこう活動したことがですね、非常に大きな経験となったというようなことをですね、書いておられる方が多くいます。
やっぱり実際に学んだことが地域や社会に具体的にどう生かされるかを知るというのは、これ学生にとったら非常に大きいと思いますね。
でもう一点は自主的な問題で、学生諸君に3名以上グループになっていただいて、一つの課題を設定してそれを自分たちで解決していくというエンジョイラーニングプロジェクトっていうのもございます、
はい、
大学の方から採択されたグループにはですね、補助が出るわけですけれども、だいたい例年10から15の取り組みが行われておりまして、例えばですね、被災地の復興支援活動を行ったりですね、リサイクル活動を行ったり、あるいはですね、さまざまな素材の特性について理系の学部では科学的な分析をやって、それがいかに作用しているかというようなことについてもですね、いろいろ調べていくという非常にこう活発な活動として行われております、
はい、学生の皆さんもですね、今言ったように自分が学んだものをやはりいつかは卒業しますし、いつかはそれを武器に社会で戦っていくわけですが、そういった意味ではね、どういう仕事に就くかっていうのも、これ学生の皆さんからとったら非常に大きなポイントだと思うんですが、どうですか？
それぞれの学部によってですね、特性違いまして、例えば薬学部ですと、薬剤師さんが中心になりますし、文系の学部ですとそれこそものづくりのところへ行ったり、営業のところへ行ったり、あるいは宿泊施設とか、さまざまなところへ就職することになると思うんですけれども、根幹にある解決する能力っていうのは、それぞれの学部で自分が得たものが基本になって解決の糸口を見つけていくと思いますので、この部分についてはしっかりと座学から応用実技までということをそれぞれこう見据えてですね、授業を進めていっているということになります。でまたですね、外国学部ができましてね、やっぱり外国学部へ入学してくる学生っていいますのは、やっぱり昨今このコロナのことでですね、なかなか航空業界も大変だと思うんですけれども、そういうところで活躍したいという学生もたくさんおりますので、そういう学生のために MCAP っていうシステムがございましてね、その外国学部の学生だけじゃなくて他の学部の学生もそうなんですけれども、エアラインで活躍できるような人材育成するための課外活動っていうんですかね、そういうのも準備してまして、コロナが出る前はですね、その夢を実現したっていう方たくさんいるんですけれども、それ以降もですね、コロナでエアライン業界が非常にこう厳しい中でも、例えば地域のマスコミとかですね、そういうところで活躍できる人材がたくさん出ておりましてね、その経験が非常に役立ったということを卒業後もお聞かせ願ってですね、こういう取り組みも良かったなと思ってます、
就職の名城大学というぐらいね、やはり強みがあるわけなんですが、一方でやはり名城大学といえば研究力でございます、ノーベル賞受賞者を輩出されまして、関連した多くの研究施設があります、でまた研究と成果を通して社会への貢献というのも掲げてらっしゃるんですが、この名城大学の研究力という点についてはどうでしょうか、
2016年17年文科省が国の方から私立大学研究ブランディング事業大型プロジェクトの募集がございまして、2016-17 年と連続して LED のグループ、それとナノチューブのグループがですね、採択されて世界展開型ということで、学長を中心として世界に展開できる研究力を持った大学として発展しようという取り組みを行っておりました、でところが2018年に国の事情によりこのプロジェクトが打ち切られてしまったんですけれども、私が学長に就任しましたのが2019年で、さあどうしようという話になりまして、いやこのプロジェクトは継続しようと、名城大学版のブランディング事業として継続していこうじゃないのということで、法人の方にもですねご理解をいただきまして継続することが決まりました。でその後すぐにですね、理工学研究科の教授であります吉野明先生がリチウム電池でノーベル化学賞を受賞なさいまして、こちらにつきましても名城大学の大切な研究基盤になるということで、本学にいるですねそのリチウムイオン電池に関連するような先生方に集まっていただきまして、こちらもですね一つの核として3つ目の研究の拠点として推進させていただきました、それこそ10の学部があるということですので、多彩な研究分野で活躍なさっている先生方おられますので、本学には LED の研究センター、それとナノチューブの研究センター、リチウムの研究センター以外にですね、 東北大学との共同研究から今活発に活動しております自然災害のリスク軽減研究センター、あるいは薬学部農学部が一緒になりまして、疾患予防食品科学研究センターとかで、あるいは文系学部の方ではダイバーシティのリサーチセンター、国際教習リサーチセンター等ですね、多くの研究センターを今10ぐらいあるのかな、作りまして、分離それぞれの学部の先生方がですね活発に研究を進めさせていただいております。でもう一点は学長こういう性格ですので、何はともあれ前に進みたいという気持ちがございまして、コロナで閉塞感があった中で活動が、学生職もそうですけども先生方の方も活動が非常にこう制限される状況に陥ったんですけれども、こんなのに負けちゃいかんということで、新型コロナウイルスのですね感染症に関連する研究をやっていこうじゃないのということで、いくつかの先生方から提案をいただきまして、大学の方から補助を出しまして、その変異株がどういう株が今巷で多く広がっているのか、そして感染されているのかということはですね、ご存じの通りこう PCR でやりますと2日3日と経ってから結果が出るという状況なんですけども、2時間ぐらいでこう結果が出るような方法をですね作り上げていただいたりですね、あるいは薬剤をいかに効率よく体内にこう入れるかっていうようなことをですね、やる取り組みの研究とかですね、コロナウイルス感染症に対する対応も行うような研究もやらせていただいてます、
小原学長の学長室には実はある言葉が掲げられています。最後にその言葉をご紹介いただけますか。
私実は兵庫県の姫路の生まれで、同郷の先人にですね清水光照という方がおられます。この方は昭和のですね奈良の東大寺の大仏殿を修復した東大寺の元館長なんですけども、この方が6つの戒めという言葉を忘れないようにということをですね常々言っておられたそうです。怠けるな、怒るな、威張るな、焦るな、腐るな、おごるなっていうこの6つなんですけれども、これから支え合って 5.0 が実現化されて、どんどんこう社会はですね大きく変革していくと思うんですけども、根幹にあるこの6つの精神はですねどんなところでも変わることはないと思ってるんですね、でそういう意味で卒業式でもですね花向けの言葉として学長国人に毎年入れさせていただいてます、
ぜひ皆さんもですね自分の生き方に置き換えていただければと思います、本当に身近な名城大学がこれまであまり深く考えなかったんですが非常に力強い存在なんだと再認識させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
経済産業省中部経済産業局からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症対策で影響を受けている事業者の皆様へ、資金繰りはもちろんものづくり補助金といった設備投資など幅広い支援策があります。詳しくは経済産業省中部経済産業局のホームページをご覧ください。
今回は名城大学学長小原明博さんにお聞きしました。今日のインタビューや過去放送されたインタビューを番組のホームページでもう一度聞くことができます。そちらもぜひご覧ください。さあ次回はどんな企業のトップが登場してくださるのでしょうか。ご期待ください。東海ものづくり大学、聞き手は東海ラジオアナウンサー森高俊でした。この番組は経済産業省中部経済産業局の協力、名古屋銀行の提供でお送りしました。